さて、今回により、
はい、
ディスコードというものを使ってのリモート収録を行います。はいはい、ということで、ね、今現状でディスコードでお話ししてるわけですけれども、うん、我々ね、その類のね、新しいツールとか、全然ね、知識がなかったものでして、うん、で、改めましてね、ディスコードというものを改めてダウンロードして、うん、実際に設定してみてという前に、で収録する前にね、
うん。
うん、まあテストしましょうと。
はい。
ということで、本日よりだいたい2日ぐらい前でしたかね。
ねえ。
ちょっと夜に時間を作って、たっさんとディスコードでね、ちょっと映像で、ボイスチャットとかしたりし
てた
んですけれども、
うん、
はい。その時に、まあまあね、もちろんその、次回のお話も込み込みで、あと実際にディスコードの設定も込み込みでっていうお話をしてた中ですよ。
うん。
映像ですよ。
うん。
我々で特に包み隠すことなくいろいろなことをお話ししているわけですけれども、
うん。うん。
たっさんさ、
うん。
あなたちょっと
ちょっと待って。
あなたさ、
はい。
隠さなすぎじゃないのかという。
やべえ、絶対それ来ると思ったから今ちょっと待てって言っただろ、お前。
いや、これ以上は言いませんよ。これ。
ああ。はいはいはい。いや、待って、それはそれで変な誤解読みそうだから最後まで言おう。隠してはいただろ。
いや、隠してはいたけど、ラフすぎひんかと。
ラフだよ、それ。自宅だもん、ラフだよ、それ。
いや、俺一応まだね、仕事から帰ってきた状態でね、一応 T シャツにちゃんとしたね、うん、しっかりと仕事用の着普段着を着てましたけど、あなた
着替えってなんだ、お前。
あなた本当に寝る姿だったじゃないの。
本当にあれだろ。実質ですから、そりゃ。ラフな格好いますよ。まあ、それでね、ちょっとなんだっけ、マイク使ってて、別なもんにちょっと変えてみようかって言って、そのイヤホンマイクをね、取りに立ち上がった時にね、ことが明らかになったわけですけども。
いや、だって、しかもその時、俺とタッさんのプライベートチャンネルとかでやれよかったのにさ、普通にさ、その、中林の部屋使ってやったじゃん。
そうね、中林の部屋で、もう、なんだ、その気になったらそれこそ誰でも入ってこれる、お部屋でね。
いや、この人自信満々やな、思ってな。
いや、そう、自信あって立ち上がったわけじゃない。カメラを全く意識してなかった。うん。
いやー、びっくりしたよ、あの日。プライベート多少おもろいな、思って。
やめろ、やめろ。やめろ、やめろ。ごくごく平凡だよ。
まあ、
うん。
はい、そんな感じのね、
はい、
ちょっとしたね、テストの時にね、
うん、
すごい瞬間がね、お見せできたと思いますけれども。
見せてはいないよ。
記録に残ってないのが実に悔しい。
やめろ、やめろ。
というわけで、
やめなさい、
は
い、
そんな感じでいろいろなものをね、試していきながらね、収録にね、取り組んでいきたいなと思っておりますけれども、うん、まあ、今回取り上げるゲームでございますけれども、取り上げる、まあ、タイトルお分かりいただけると思いますが、ダークソウルを、取り上げるわけでございますけれども、はい、こちらの方ね、以前からね、多大な支持をいただいておりますソフトでもございまして、はい、
はい、
いつも聞いてくださるリスナーさんからね、こんなお便り届いております。
う
ん、
はい、ご紹介いたします。こちらお名前ラッテさんです。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ピスさん、モージャさん、こんにちは。ダークソウル再びということで、片やトロコンに慢心し、片や別スタイルでの攻略と気に入っていただけたのだなと、過去リクエストした一人としてはありがたい限りです。さて、手応えのあるゲームとしてダークソウルと並び評され、お二人にもきっと気に入っていただけたもう一つのゲーム、ラムラーナ。そしてその続編であるラムラーナ2のスイッチ版セットパッケージがなんと8月6日に発売です。なんてタイミングでしょう。これはもうやるしかありませんね。ということで、ラムラーナ2やりましょう。
やりましょうでまだよかったな。はい、ということで、ラッテさんどうもありがとうございます。
ありがとう
ございます。やりなさいよとかじゃなくてよかったね。
やりましょうって。
そうそうそう。いや、ラムラーナ2自体のね、情報は結構いろいろ伺ってましてね。
うん、そうね、うん。
そう。なんで気にはなってるんです。ただね、はい、実際のところね、難しいのよ。うん、あれね、一応。
これ現状プレイできるのって何なの？
まあ、スイッチなのかな、うん、ラムラーナ2自体は多分スチームとかでも確かできるんだったと思うんだけど。
現状
スチームね。
うん。はいはい。なるほど。
できるのがまあベストだと思います。あ、PS4 もあるみたいですよ。
あるんだ。
うん。ちょっとね、そちらの方の情報ちょっとね、我々ちょっとまだ無学なもので、うん、決まったら、お調べしていく形になると思いますけれども。ねうん、ということで、どうも、ラッツさんどうもありがとうございます。この後もね、たくさんのお便りと共に、紹介していきたいと思います。うん
テレビゲームの中林
はい、改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、今回132号店はこちらのソフト、
ダークソウルリマスタード。
手応えのあるアクションゲームに再度乗り込みます。最後までお楽しみください。
よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
先ほどお話ししましたけれども、ダークソウル自体はね、中林のね、ファーストシーズンから、ずっとね、多大な支持をいただいているソフトでありまして、リクエストもね、たくさん来ておりまして、なぜこのゲームを今回、リクエストの中に入ったかっていうと、もちろんリクエストがあったからでございますから、そちらのお便りをね、ご紹介していきたいなと思います。
はい、こちらお名前、柴漬さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
その昔、カジーさんは言いました。もう一度挑戦してどのくらい上手くなったのか。どうでした?上手くなってましたか?132号店でダークソウルリマスタードが取り上げられるとのことで、私もリクエストを出した身として、自分がどれくらい成長しているのか確認すべく、自分が何時間くらいでクリアできるのかに挑戦してみました。結果はゲーム内時間でおよそ6時間半と、初回クリアの100時間オーバーを思えばかなり成長したもんだなと実感できました。また、お便りのついでに、ウィズライクなダンジョン RPG、エルミナージュシリーズをリクエストしておきます。おすすめは2ですが、オリジナル2、3であれば、どれも楽しめると思います。ということです。
これ、私の回答は、後ほどにしましょうよ。
はい。
初回クリアの100時間オーバーから、改めて今回何時間でクリアできるのかに挑戦してくれたわけですね。
はい、そのようです。
ということは、はい、柴漬さんも、中林ルールに挑戦したと。
挑戦したと。
はい。間違いないですね。
そうですね。
結果は、ゲーム内時間でおよそ6時間半という報告もいただいておりますね。
はい、6時間半です。
結論から言いましょう。
うん。
あとは俺より全然上手いじゃないのと。改めてね、どのような感じのプレイをしたかとか、実際のプレイ結果はね、後ほどお話しますから、ここではちょっと差し控えさせていただきますけれども、
はい、
うまくなってましたかっていう質問の話をしましょうか。
うん、
実際のところ、やっぱりね、一回クリアまでやってますから、
はい、
それはね、初めてやるよりは、それはうまくなってますよ。なんだけども、腕前は上がってるというよりも、全然覚えてるところはあるから、全然スムーズに進めはしたのね。
うん、
なんだけどね、上手になってたかね、下手になってたかの前の問題ね。
あ、なるほど。それ以
前。大体ね、覚えてないところは記憶がないんですよ。
いや。覚えてないところは記憶にないってどういうことですか?それは覚えてないんだから記憶にないですよ。
ほんと覚えてないところはね、スコーンと抜けてて。
やったね、新鮮な気持ちでプレイできた。
そうなの。
いいことじゃないですか。
いや、びっくりするぐらい、こんなステージあったっけとかさ。
言ってもあれでしょ、この番組にやって以来はやってないんでしょ、
う
ん、
あ、そうね。ということは、多分実際プレイしてからのブランクは3年ぐらい。
ぐらいなのかな?
空いてると思うんだよね。
すっぽり抜けるには十分な時間だね。
うん。3年前あなた何してました?
何してました?
うん。
いや、もう毎週ゲームはやってましたけどね。
そうね。
何してましたかね。基本的には今とそんな変わんないんじゃないですか。
でもさ、中林でダークソウルを取り上げた後は、タッサンはさ、ダークソウル2以降もプレイしたりしてるわけでしょ?
そうだね。2やって3やってかな。
そうでしょ?っていうことを考えていくと、どうなんですか?なんかやっぱこの2やって3やって1に戻ってきたらさ、なんかやっぱいろいろ変わるところとかあったりしたの?
やっぱ感覚が3のままだったね。
というのは、
ゲストは立ち止まって飲むんじゃないよとか、
うん、
ローリングの仕方ってこういうモーションだったかなとか、
うん、
そんな感じかな。やっぱり動きが違うよね。
もうなんかいろいろもうモーションからいろいろ買っちゃってるんだ。
うん、ローリングの仕方とかなんか違った気がするな。
うん、俺はちなみにね、2と3とか一切触れてないんで。
そっか。
そう。で、その後ね、過去にね、デモンズソウルもやってるじゃないですか。
うん。
なんでね、操作感覚で言うと、デモンズソウルとダークソウルの差は俺、あんま変わらないんだよね。
ああ、はいはいはい。
っていう記憶でね、辿っていくと、そうか、2、3でそんな変わる。
そうだね、2とはそうでもないけど、やっぱ3とはだいぶ違うね。
へえ、ちょっとそれは、むしろなんか、比較したいとこだね。
お、じゃあ、
俺は。ちょっと待って、タさん、はい。あ、間抜けてますやんか。
いや、ほら、1と2はそんなに差ないですよって今言ったじゃないですか。
あ、こう段階を踏んでいかないの？
あ、段階踏んできます？
いや、ちょっと。
2でもね、2もちゃんと出てますもんね、PS
が、
ね。
いや、ちょ、待って。俺なんか俺なんか下手なこと言ったような気がする。
何言って。
いや、大丈夫かなと思って。
大丈夫ですよ。
え、じゃあ今回リマスタード終わった後2です。次、その次の回3ですってならないよね。
ならない、大丈夫だよ。大丈夫だよ。その辺はちゃんと厳選の抽選を行いますから。
はいはいはい。まあそんな感じでね、私は本当に数年ぶりのプレイでもありましたし、
はい、
まあ覚えてるところは覚えてる。忘れてるところは忘れてる。みたいな感じの状態でしたけれども、私のね、ダークソウルのね、プレイを見たことある人も何人かいらっしゃると思うんです。
うん、
あるね、一点においてね、私はね、
はいはい、
皆さんにね、
うん、
変態と言われるほどの腕前をね、今回お見せ知ってたところもあるんです。
そうですね。
で、それも含めまして、後ほど、はい、ね、うん、実際今回のリマスタードの方の、どんなゲームなのかを紹介してからお話しさせていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
ダンジョン攻略を主体とする中世的なダークファンタジーで、硬派なゲームを制作したいという思いから生まれたデモンズソウルから歴史が始まりました。やっていたゲームという背景が垣間見える。宣伝広告を打たずして、発売初週で全世界で約60万本を売り上げた逸話があるシリーズですが、いわゆる死にゲーという言葉をゲームジャンルに仕立て上げたシリーズでもあり、プレイヤーに対する挑戦状か死刑宣告か、これでもかという苦難を叩きつけ、心を折られた方もいれば、はたまたのめり込んだ方も多数いる。簡単に言うと、人を選ぶゲームという評価になるのではないでしょうか。今作ダークソウルは、前作のヒット効果も大きく、発売前から期待感を胸に秘めたユーザーも多く、2011年9月22日に発売後、国内のみで50万本以上をセールスしており、名実ともに人気シリーズの仲間入りを果たしました。前作のコンセプトを継続し、克服可能な高難易度をキーワードに、攻略するにはちょっとの苦労でどうにかできるものではないと言われており、トライアンドエラーを繰り返しては自分の技量と観察力、そして数多いアイテムを駆使してクリアを目指すアクションゲームになります。その反面、高難易度をキーワードにしているがゆえの難易度調整にはかなりの時間を要していたとされており、発売日から調整に調整を重ねて、累計9回ものアップデートが行われております。そして、本シリーズ以外にも死にゲーに類される作品が人気を博し始め、2018年にリマスタリングを施した今作リマスタードは、各多くのプレイヤーが挑戦した高難易度アクションを次世代機でも遊べるように移植されたもので、次世代機のスペックを利用することで、全く別の見方ができるものになりました。フル HD 画質、もしくは環境次第で 4K 画質にも対応した鮮明な映像美と、あるステージで発生していた処理落ちはなくなり、かつこちらも環境次第で 60fps のフレームレートで滑らかな動きを表現されていること。そして、後に大型アップデートで追加されたダウンロードコンテンツを含めて、ソフト1本で1の世界を遊び尽くすことができ、過去ダウンロードコンテンツに挑戦していなかったプレイヤーは新たに挑戦できる点。あくまでリメイクではないため、操作感や新要素の実装などはありませんので、新鮮さを感じることは難しいものの、久々にプレイしたいけどプレイステーション3がないといったユーザーや、やってみたかったけど今更なぁなんて思っていた方へ向けておすすめしたい作品であります。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
過去ね、取り組んできました中林ルールは、基本的に収録が終わってから大体本当に丸々2週間なんですね。はい。
はい、
で、2週間の間に実際プレイして、まあクリアを目指したりとか、まあ様々なね、プレイを試したりみたいな期間になるわけですけれども、今回はね、お盆も重なる関係上、ちょっと短めの挑戦となりました。
そうですね、
はい。先ほどね、ラッテさんからのお便りにもありましたけれども、私はね、うん、違うスタイルのプレイ。
はい。
たっさん、ちなみにこの10日間で、このダークソウル、どう触れたんですか？
うん、どう触れた？まあ、ちょうど、リマスタードをやるのは今回が初めてなんですね。うん、
はいはいはい。
うん。ってことは、実績等が全く解除されてない状態なんですわ。
はい。
なので、とりあえずその短い期間ではありますが、どこまで集めることができるのかっていう、まあ、トロフィー収集ですね。うん。うん、
その、俺はね、はい、トロフィーという存在自体はもちろん知ってるよ。プレイしてれば、うん、ピロンピロン音鳴るね。
そうそう、ペロンって出るからね、
うん。うん。それは実際にどのような感じのシステムなんですか、トロフィーって。
どのような、もうゲーム側からの、なんだろう、うん、挑戦って言ったらあれだけど、
うん、
こんな目標がありますよっていう、目標が掲げられてんのかな、うん、うん。それをやったらこのトロフィーを差し上げますみたいな。うん。まあ、ただの、
はいはいはい、
なんて言うんですかね。自己満足な収集要素とでも言いましょうか。それを解除したからゲーム内アイテムがなんか増えるとかではなく。
いや、ゲーム内でこんなことをやりましたっていう実績を
集め、実績だね、うん。
そうだよね。っていうのを達成していくシステムってことだよね。
はい、
うん。あー、なるほど、なるほど。
うん。
それって、もちろんゲームごとに違うと思うんだけど、ダークソウルのそのトロフィーの収集っていうのは、うん、じゃあ難易度的に言ったらどんな感じなんですか？
全体的に見たら優しい方だとは思います。
高難易度を売りにしているはずなのに、
うん、掲げてそのゲームから掲げられた目標自体は、うん、優しめじゃないかね。そんなにそのなんていうの、技術的に難しいことを要求されなかった。
はいはいはいはい、はい、
かな、
うん。ということはどっちかといえばやり込んでくれ、うん、やり込む側の方の。
そうね。
っていうことなんだね。うん、いや、メーカー側がこういうこともできるからやってみてくださいっていう指標を示してるだけなんだ。
そうね。
ああ、
う
ん、なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。
実際のとこさ、うん、どんぐらいかかったの？
実動時間としては多分30時間ちょっとだと思う。ゲームデータの、時間は当てになりません。うん。
ごめんね。
はい、はい、はい、はい。
挑戦期間、はい、10日間ですよね。うん、
10日間ですね。10日間ってことは1日3時間ですよ。
いや、前回のボーダーランズ増えてるじゃないか、お前。ボーダーランズ増えてるじゃないか、お前。
これ失敗したなと思うのはさ、途中で寝落ちとかがあってさ、
なるほどね。
だからゲームのセーブデータの時間だけだとね、40時間近いんだよね。
なるほどね、うん。
そうそうそう。
ごめん、ちょっと、今、うん、サビも出たわ、軽く。
なんでだよ。
いや、めっちゃすごっと思って。
うん、そんなことないです
よ。俺もでも、今回多分、ボーダーランズはちょっと体質の問題でそんなできなかったけど、うん、俺の今回、20時間弱ぐらいはやってるはずなんだよ。うん、
やってるでしょ、結構。
うん、結構やってるんだけど、うん、いや、うん、それをやっぱさらに上回ってくるからさ、タスさんさ。
いやいや、なんてこと言うんだ。
びっくりしたわ。俺だって今回に関しては、有料ダウンロードコンテンツも あった作品じゃないですか。で、はい、リマスタードに至っては、それがもともと最初から入ってる状態でのプレイができるものだったので、
うん、
私はちょっとそっちやってなかったので、そっちやろうと思って。
なん
だけども、ただやるのも、それはそれでなんかちょっと違うなと思ったので、今までちょっと振ってこなかった、うん、今まではね、本当に避ける。避けて攻撃力も高いっていう、はい、まあ、いわゆる脳筋だよね。っていうスタイルの育成でやってたんですけれども、
うん、
今回に関しては、どっちかといえば、耐える方。
ああ、なるほど。
ホロイム者的な方のスタイルでやりました。
おう、ほう、ほう、ほう。
比較してみたんですよ。
うん。
それに関してやってみたところ、どっちかというとね、
うん。
今回やった育成の方が楽でしたね。
あ、そっちの方が楽なの？
そう、なんか、どうせ何発も生き残れないんだろうって思ってたんだよ。
うん。
案外にそんなことなくて。
あ、そうなんだ。
防御力上げたら上げた分だけちゃんとしっかり耐えれるんだよね。うん、あ、そうなんだっていう感じでさ。
あ、なんかイメージ的にはね、耐えはするけど、うん、一発多くもらえる程度っていうイメージだったんだけど。
うん。で、うん、やってみた感じだから進め方はね、全然以前より今回の方が楽でしたね。うん、なんだけど、ちょっとまあその、ダウンロードコンテンツ自体が多分そのクリアした人向けのコンテンツでもあったと思うから、ちょっと難易度がかなり変わったから、うん、ちょっとクリアまでできたんだけど。
あ、結構あれか、レベルが足りない感じになっちゃったのかな。
うん、そうっていう感じなので、ちょっと私に関してはね、まだ全然そのプレイ環境で言ったら本当に10日間楽しませていただいたっていう感じです。
ああ、もうそれでいいんじゃないですか。
と思うんですけれども、あ、まあ、ここからね、はい、リスナーさんから先ほど柴漬さんもね、うん、あの実際この期間ですから挑戦してくださいましたね。うん、もう一人いらっしゃいますよ。
はい、ね、うん、はい、うん、いきますよ。こちらお名前、通りすがりのレイブンことモカさんです。ありがとうございます。大人になるのが罪の人、老けてゆくのが罰の人、こんにちは。私という存在です。さて、今回は以前にもお題として上がっていたダークソウルとのことで、私もレイブンの端くれとして、中林ルールインフェルノと称してトロフィーのコンプリートを目指してみました。無事達成いたしました。所要時間は25時間7分15でした。ということでございますけど。
ですね。
うん、どうよ。うん。
タッサンをさらに超えてきたから、びっくり。
どうだ、これで俺が標準であることが分かったかね。
いや、君は標準ではない。
なんでだよ。上がいるじゃない、ちゃんと。
そうだけど。
うん。
お、なんか、俺、なんか、ただただエンジョイしただけになっちゃったじゃないの、これ。
いいじゃない、エンジョイ。楽しいよ。ゲームは楽しいもんですよ。
いや、そう、楽しいもんですからね。
うん。
あの、でもね、この期間の間に、私たちが、はい、ダークソウルやるからということで、皆さんね、ずっとプレイしていただきまして、うん、本当にありがとうございます。ね、
一緒にやってくれた方に、
はい、いろいろね、ご報告もいただきましたりとか、いろいろ攻略情報とかもね、いただきまして、うん、本当に、うん、愛されてる番組だなと、改めて思います。ね、本当に、改めましてね、ね、リクエストをくださった皆様も、で、うん、お聞きいただいている皆さんも、ね、改めまして、本当にありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
テレビゲームの中林。
昨今、マルチプレイが売りの作品も数多くある中、ソウルシリーズは作品ごとにマイナーチェンジを行っているものの、ネットマルチの根底には一期一会をキーワードにしており、完全に一人プレイ専用も忍びないし、ゆるくつながることを念頭に置かれている要素になっております。2018年10月18日にリマスタードが発売されてから約1年半が経過しておりますが、現在でもプレイしている方が多く発見することができます。プレイ済みの方はご存知かと思いますが、インターネットに接続している状態でプレイすると、至る所に他のプレイヤーの痕跡を見ることができます。例えば、任意の場所に限られたメッセージを配置してヒントを伝えたり、道中に見つけた血痕を調べると、ここでやられてしまった経緯を見れたり、ある地点では釣り鐘の音が鳴る時があります。その音は自分が鳴らしていないのに鐘が鳴った場合は、リアルタイムで他のプレイヤーが鐘を鳴らしており、共闘や対戦をしているわけではないが、同じ時間にプレイしているユーザーがいると教えてくれており、高難易度に挑戦しているのは自分だけではないのだと思わせてくれる嬉しい要素で、発売から長期間経過した今でも多数の痕跡に触れ合うことができます。もちろん我々と同じタイミングで始めた方もいるとは思いますが、プレイしてみて高難易度に慣れてくると長い間楽しめる奥深い要素が味わえるようになってきます。自分好みのキャラクターを作成し、出自を決めることで初期ステータス、装備品の選択、アイテムを決めてから、あとは多少のルートはあるものの、好きなように進めることができ、さらには育成も好きにすることもでき、多種多様な遊び方ができる。過去紹介したレトロゲームの魅力にもつながる、プレイヤーへの自由度の高さがやはり売りになると思います。他にもリマスターされ高画質やスペック不足による処理落ちが発生しないなどなどありますが、そもそも次世代機ならではの要素ではなく、昔からできるシステムを最新機器でタイムラグがなく他のプレイヤーと共有できる点が最大の魅力になります。自分のキャラクターをじっくりと育てるのももちろんありですが、たまには乱入して戦うこともできるし、逆に助けにも行けるけれど、あくまで一期一会の関係で気軽につながれるが、本気でプレイすると高難易度になれるまでの苦難もまた楽しめる要素となります。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
さあ、ということでね、はい、余すところなくお伝えしてきました、ダークソウルリマスタードの回でございますけれども、う
ん、はい。
これはね、大変だけど、やっぱ楽しかったです、うん。すごい。
うん。面白いね、やっぱりね。
はい。ということでね、皆様もね、いろいろとね、挑戦していただくタイトルにもなると思いますし、
うん。
俺、まだ多分続けると思います。
うん、俺も多分行くと思います。
はい。なので、よろしければね、一緒にこんなことやりましたっていうね、交流の場とかも作れればなと思いますので、ぜひ、そちらの方も皆さん、引き続き、どうぞよろしくお願いをいたします。ということで、次回133号店取り上げるゲーム、先ほどね、厳正なる抽選を行わせていただきました。はい、ということで、決まったゲームを笠の方から発表させていただきたいと思います。
先ほどリクエストにもございました、エルミナージュ2でございます。
はい、ということで、はい、硬派なロールプレイングゲームやってまいりましたね。
もう全く知らないんだよね。
はい、ということで、はい、頑張っていきたいと思います。はい、で、今後ね、お聞きくださる皆様は、どんなゲームか知らないよって方は、我々の方が紹介していきたいと思いますので、ぜひまたね、次回もよろしくお願いいたします。
はい、この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。挑戦してほしいゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気取りに送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマーク、アルファ -radio.com です。どしどしお待ちしております。
はい、本日のようにね、プレイ履歴とかね、うん、報告とかいろいろいただけておりますので、うん、そちらの方もね、はい、楽しみにお待ちしておりますので、我々と一緒に挑戦したい方もどしどしお待ちしておりますが、
はい、
ゲームは楽しむものですから。
そうです。、はい、無理なくやりましょう。
それだけはね、皆様一緒に共有していきましょう。はい、改めまして133号店はエルミナージュ2でお送りいたします。はい、お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。